14年20万人500万件。これはこれまでサービシンクが扱ってきたデータの量。しかし我々はウェブサイトを作っているわけでもシステム開発をしているわけでもありません。我々はお客様のサービスを作っています。エンドユーザーのちょっと便利を徹底的に作り上げていく不動産業界に特化したウェブ制作会社サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰がお少しだったでしょうか。先週の放送でもね、少しお話をさせていただきましたけども、このポッドキャストはいろんなね、メディアで配信はさせていただいてるんですけど、その中でも Apple Podcast というものの中で、まあ、順位があるんですけどもね、再生数とかなのかな、わかんないけども順位があるんだけども、その中でですね、なんとテクノロジーのカテゴリーで2位という順位をいただきましてね、もう本当にびっくりしましたね。なんかもう1日ぐらいで終わるのかなと思ってたら、結構ね細かく順位って変動するんだけど、まあ、1日ぐらいで1日も経たずに終わるだろうなと思ったらですね、数日続いておりまして、なんか一人僕はですねドキドキそわそわしておりましたけどねいやなんかそれをもとにですね、聞いていただいている方もやっぱちょっと増えたような感じもしますね。別のこの配信をしているアプリ側ではですね、このポッドキャストがどれぐらいの人が聞いてるみたいな、まあ一つの指標だと思うんだけども、数字が出ておりまして、それがちょっと増えてたのでね、ありがたいなと思っておりますけどもね。その Apple Podcast で思い出しました。これをもし聞いていただいている方がですね、Apple Podcast の方がいらっしゃればですね、ぜひその配信の末尾にある評価のところですね、いいねとか悪いねとか1点からなんか5点までつくのかな、それとかコメントを入れるところがありますので、この番組は皆さんおはがきをですね、番組で送っていただいているので、あんまりコメント書くというよりは直接この番組におはがきを送っていただけてるからかもしれませんが、Apple Podcast でもですねコメントいただけると大変嬉しいなと思っております。はい、でですね、まあそんな中おはがきを言ってみたいと思います。ラジオネーム、カオルさんからいただきました。名村さんお久しぶりです。カオルです。あっという間に夏に突入しようとしていますが、風邪などひいていないでしょうか。6月といえば21日が夏至ですが、昼間が一番長い日でした。朝カレンダーを見て、お、夏至じゃんと思ったのですが、あいにく今日は私の住んでいる場所は雨の一日で夏至っぽさは感じられませんでした。6月が終わると、なんともう折り返し、心の中でまだだ、まだ終わらんよと言っている人の声が聞こえますが、誰でしょうねこの声はね夏を乗り切って今年の後半戦を頑張っていきたいと思います。最近仕事が多くディレクションの話から離れたくて、こんなハガキを送ってしまいました。名村さんもお仕事を無理されませんようにということでね、おハガキをいただきましたが、はいそうなんですよね、もう6月でもう終わりますよね。あっという間に半年終わりますが、まあ、ちょっとそんな話も含めてオープニング後にしてみたいと思います。というわけで今夜も30分名村についてこい。この放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発のおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、6月ももう終わりますというおはがきからですねいただきました。まあこういうね、なんとなく季節にこんなこと思いますというおはがきをいただけるのも本当に僕は好きなのでね、カオルさんありがとうございます。そうなんだよ、もう6月終わりだよ。6月ね、あっという間に終わりですね皆さんねなんかこの間なんか正月だったような気もするんですけど、これはあれですかね、年を取ってくるとってやつですかね。だんだん時間が過ぎるのが早くなってくるってやつかもしれませんけども、いやでも本当に6月終わりですね。うちの会社はね、1月始まりで12月終わりの会社なので、まあ6月が上期終わりということでね、本当に、名実ともに会社の半分が今年終わるということなんで、今ちょうど社内の中では評価面談をしたりですね、下期の目標設定をみんなでやったりというようなことをしてたりですね。まあ何回かこの番組では言いましたけども、うちは1月と6月にその半期の初めですね。そこで総会ということでね、会社のメンバー全部集めて、この半年どうすんのとかね、この手前の半年どうだったみたいなことをね、やる会があるんですけども、まあその資料を作らなきゃいけないということでね、その準備も結構しばらくかけてたんですけども、いよいよ、今週末から来週の頭にかけて最後スライドを作るという時間がね、僕には課せられるわけなんですけども、いやまだ結局ね、3日ぐらいかかっちゃうんですけどもね、まあこれをやってると、まあ今年も半年終わりだなと、次の下期に入ってくんなという感じがしてますけどもね、皆さん夏前ですけども、6月ということですが、いかがお過ごしでしょうかね。 梅雨っぽくないよね。もう梅雨は終わったのかな、なんかそんな感じはしますけど、下手するとさ、昨日とかもなんかね、東京地方雨かな、夜は雨降ったのか、昼間なんか雨降ったか降ってないかって感じだったんだけど、何が言いたいって、ね、寒かったんですよね。半袖のポロシャツで歩いてたんだけどさ、昼飯食べた時にさ、なんか外歩いてたらちょっと寒くねとかと思って、なんかあったかいもの食べたいとかと思ったんだけど、いやなんか6月にこの気温かよとかと思ってね。そうかと思えばもう夏はむちゃくちゃ暑くなるじゃないですか。なんか本当にね、ちょっと異常気象でどうなってんのとかって言いたくなるところもありますけどもね、本当に風邪とかひかないように気をつけたいなと思います。でもう一枚おはがき行ってみましょう。ラジオネームたけるさんからいただきました。名村さんこんばんは。ディレクションってわけではないのですが、名村さんはコミュニケーション力が高いと勝手に思っています。まあそれはまあまあいいや、後で言いましょう。そんな名村さんの会社の方は皆さんコミュニケーション力が高いのでしょうか。社内では皆さん話をしたりすることが多かったりしますか。ふとした疑問でおはがきをしてしまいました、ということでね、おはがきをいただきましたが、僕コミュニケーション力が高いのかな、どうなんでしょうね。喋るのは好きだけども、コミュニケーション力が高いかっていうと、初対面の人とか僕結構苦手ですよ。あとこれはね、あのセミナーの講師をした人結構あるあるな気はしてるんですけども、いやそんなことないか、僕だけかもしれないな。あの懇親会ってね、リアルのセミナーやった後、まあ、やることが多くて、僕はなんかそこでいろんな人と話をするのが好きだからって結構出ること多いんですよ。あのですね、びっくりするぐらい壁の花になることがあるんですよね。あの壁の花ってわかります？あのいわゆるなんかこう晩餐会とか社交会とかで誰にも相手もされずに、部屋の隅っこの方で、まあ、背中に壁をこう、壁に背中を当ててボケーとしてるわけじゃないけど、もうそこにポツンとしてる人みたいなことをね、壁の花って言うらしいんですけども、意外とそうなることが多くて、なんか誰も話しかけてくれねえなとか思って、まあ、かといってじゃあ自分で話しかけるのかっていうとね、なんか講師の名村ですとかって言うのもなんか恥ずかしいじゃんと思って、なんかそうすると全然喋れなくなるっていうことが過去何度もあったんでね、なんか懇親会出るときって結構個人的には勇気がいるっていう感じもしてるんですけども、まあそうじゃなくてもね、初対面の人って個人的には話すのは苦手ですね、僕はね。なんかあんまりこうそんな風に見られないとかね、思いませんでしたとか言われるんですけど、内心結構ドキドキしながらやってること多いんですけどもね。まあそんな中ですが、うちの会社のメンバーってことですよね。コミュニケーション力が高いのでしょうか？高いのかな、みんな。いや、低いって言ったらなんかコミュ障だみたいな感じになるから、そういうつもりは全くないんですけども。まあでもなんか、どちらかというとやっぱりね、ものづくりのメンバーが多いので、仕事中っていうことで言うと、結構みんなもうじーっと黙って、黙ってブーってみんな仕事してるって感じが多いですけどもね。でもまあ話をするときというか、ああ、そう、さっきさ、うちの会社では総会をやるって言ったんですけども、その総会の日って、夕方まで総会をするんですよね。で、終わった後には、その半期キックオフっていうことで、こう、みんなでこう、軽くご飯を食べたりお酒を飲んだりってことをするんですけども、そこで、うちの会社でクリエイティブアワードっていうのをやってるんですね。売上とかって結構わかりやすいじゃないですか。でも、その、何を作ってたかとかっていうのって、他の人には、なんかプロジェクト外のね、プロジェクト外の他の人にはなかなか分かりづらいからっていうことで、こう、プロジェクト1個に対して5分でいろんな発表をするっていう会があるんですけども、でそこではですね、普段ね、君たちそんなテンションで喋ったことあるかっていうような感じでね、すんごいこう元気に喋ってくれるメンバーもいますから、なんか、あ、このうちの会社の子たちって結構みんなやっぱコミュ力高いのかなと思ったりとかね、する時もありますけどね。まあなんかこのコミュニケーション力が高いか低いかって何をもって高いか低いかっていうのもあるからね、なかなか難しい質問だなという気もしますけどもね。いや、僕がコミュニケーション力が高いか低いかっていうのは、またどっかでふっと会った時に話しかけていただければわかるんじゃないかなと思います。意外とそんなことねえなとかね。名村さん上がり症じゃねえかっていう話が結構皆さん思うと思うので、まあその時にまた試してみてください。はい。というわけで、いつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、名村のツイッターアカウントへの DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。一番最初はこれからいきましょう。ラジオネームココハルさんからいただきました。名村さん、はじめまして、ココハルと申します。ポッドキャストは半年ぐらい前から聞かせていただいております。ありがとうございます。いつもとてもためになる話で本当に勉強になっています。今日おはがきしたのは企画力について教えてもらいたくてです。 私はいわゆる01を考えるのが本当に苦手です。ですがこれでもディレクターをしているので、案件によってはリニューアルの構成案、新規のコンテンツ企画などを考えなければなりません。これが毎回苦しくて苦しくて本当に辛いんです。ディレクターが社内にたくさんいるわけでも分業ができるわけでもないので、企画だけを誰かに任せるというのは正直無理なのでやらなきゃいけないのですが、企画力を上げるための方法ってありますか？苦手意識を外す方法ってありますか？アドバイスぜひもらいたいです。ということでね、おはがきいただきましたが。ここはるさん結構これは切実な感じかもしれませんね。こう、まあ、ディレクターの仕事がさ、どこまで何をするかっていうのは結構会社さんによって本当にまちまちなので、まあ、企画をしないよという方もいらっしゃると思いますし、いわゆる進行管理がメインですよっていう方とかね、そういった方もいらっしゃるかもしれません。で、一方で HTML 書いてるよっていう方とかね、いらっしゃるとも思いますけども、まあ、今回この企画をということですね。企画ですね。確かに僕もこう01をするかっていうのは本質的には苦手だと思います。一重なのか、まあ、重百なのかっていうところでね、どこで細分化するかっていうのはあるかもしれませんが、僕はなんかもう動いてるものを大きくしていくっていうのは多分結構得意というか好きな方だと思います。得意かどうかちょっとわかんないけどね。で、この01をするっていうことは僕も本質的には実は苦手だったりするんですけども、ある時に、まあ、こうやっていればなと思うのが自分の中で腑に落ちてからは、そんなに苦手意識がなくなってきたっていうのが二つほどあって、一つは、その、企画力っていうのって、なんだろう、物事の、言ってしまうと僕らの仕事で言うと改善案だったりすることも多いと思うんですね。例えば既存のサイトがあって、じゃあリニューアルをしましょう。どういうふうにリニューアルをするかっていう企画を教えてくださいみたいな話だったりとか。まあ本当にウェブサイトがないね。あの会社様でこれからウェブ作ろうみたいな話とかっていうのもまだまだ全然あると思います。あの当然ながら新しい法人を立ててね、その会社のサイトを作ってくれっていうご依頼もあるわけですから。ウェブサイトがね、まだないという会社さんも実際あるとは思います。で、その時に、その0から1、まあそこで言うと企画を考える。で、ウェブサイトだったら何か良くする方法みたいなことだったりするという意味で言うと、あの、直接ウェブサイトの企画力ってわけではないんですけども、企画能というか、なんか考え方の回路って言って、僕はなんとなく思ってるんだけども、あの、世の中のいろんなものを見た時に、なんでそうなってんのっていうのを、まず口に出してもいいけども頭に思い浮かべるだけでもいいですから、こういろいろもいろんなものにですね、いわゆる関西人的に言うとツッコミを入れてほしいんですね。で、人間が作っているものってきっと何かしら意味があるんですよ。その形になったとかっていう裏の背景、例えば不便、当然ながら不便だから良くしたいっていうのもあると思いますよね。で、とりあえず直さなきゃいけないからとかで場当たり的な対応してるものも多分あったりすると思いますし、まあそれって例えばなんだろう、例えばご飯屋さん行った時にメニューがなんでこの紙の素材なんだろうとか、なんで表面にビニールを貼ってるんだろうかとかね。例えばペットボトルを見たとしても、ペットボトルの形ってみんな違うじゃないですか。その四角のものもあれば、結果的に角が削れてて、八角形になってるとかね。当然円形のものもあれば、円形だけでもちょっと凹みが入ってるものとかってもありますよね。で、これってなんでそうなってんのっていうことを口に出して、自分なりに本当の正解じゃなくてもいいんですよ。ただ、きっとこうなんじゃなかろうかっていうことを考えるようにしてもらいたいんですね。で、そうしていくと、自分の頭の中で、これを良くするとか、なんでこういう風になるのか、いや、こういう理由がきっとあるはずだから、だからきっとこの形になったんだとかっていうような、その物事の結果に対して、その元になってるネタ、まあ種とかね、そこを考える癖っていうのが、どんどんどんどん頭の中に出てくると思います。で、次に、その何か答えが出た時に、自分なりに、じゃあこうしたらもっと良くなるんじゃないかってことを考えるようにしてほしいんですね。例えばなんかこう、この間も実際あったんだけども、ある立ち食い蕎麦屋さんに行きました。店の外に自販機があります。いわゆる券売機があるわけですよね。で、そこには、番号が振ってるんですよ。1234567とかってね。で、例えば、かけ蕎麦だったら1ですよとか、天ぷら蕎麦だったら2ですよとかって振ってるんですけど、そのお店の、横というか外のね、自販機の横には、でかい POP が置いてるんですよ。こう、なんとか蕎麦始めましたみたいな。で、そこに21って書いてあったんですね。これでもなぜかといえば、きっとその21は券売機の21番ですよと。21番を押していただければこのお蕎麦食べれますよ。ぜひ選んでくださいねって意味だと思うんですよ。ですけどもですね、その券売機をはたと見るじゃないですか。そうするとですね、数字の順番に並んでないんですよ。なんか、うどんでまとめたとかね、蕎麦でまとめたってなってて、 1358とかになってて、下手したらなんか途中10番が全然なくて、なんか場所がどこに書いてるか分かんないけど、一番よくよく下見たら20番から始まってるみたいな。なんかそれを考えたら、これ多分 POP を考えてそこに20何番とかって振った人は親切なんですよ。いやーこれを見てもね、どこに券売機あるか分かんないから、券売機の番号を書いといてあげようって、こういう工夫をしたと思うんですけど、どこの券売機が 1,2,3,4 で順番に並んでなかったら、結局どこにあるかで探すわけですよね。なんかもう、おいって突っ込みたくなるわけですけど、これに対して、なんか、多分普通に買いに行ったら、20、どこ、あったみたいな。で、床で、はい、変えた変えた、以上終わりみたいな。で、お店の中に入って食べるみたいな、だと思うんですけど、普通にこれを自分なりによくしようと思ったら、じゃあどうするかっていうこととか、そのなんでここに21ねえんだよっていうことに対して突っ込み、自分が想像している場所に、まあ要は左上から順番にやった時になんで順番通り並んどらへんねんみたいなっていう部分を考えるようになっていくと、頭の中で企画を考えるっていう脳みそがだんだんできてくると思います。そうすると、例えばサイトのリニューアル案だった場合には、これ不便でしょみたいな。じゃあどうやれば自分にとって便利なのかとか、これを初めて見た人ってどんな風な気持ちなんだろう、じゃあその人にとって便利って何なんだろうかみたいなことが以前よりは多分考えやすくなってくると思います。少なくともこうじゃないかな、こうじゃないかな、こうじゃないかなっていうアイデアを出すっていうこと自体が以前よりはその辛いってね小原さん書いてらっしゃいますけども、その辛さっていうのが多少和らぐと思います。でもこれは普段からもう本当に街を歩いてるとき、もっと言うと起きて目を開けてるとき、目に映るものはもうすべてなんでそうなっとんねんと、これはなんでやねんということをずっと突っ込んで、きっとこうじゃなかろうか、きっとこうじゃなかろうかっていうことをもうずっと癖につけていくと、1年ぐらいするとね、まあまあ考えられるようになりますよ、いろんなものが。ただこれって本当に思考の癖の話なので、なかなかね、一足飛びにいきなりやったからポンって何かできるとか、こんな本を読んだからこういう風にできますってものはね、多分難しいんじゃないかなと思いますね。だからこう、自分の仕事のためだけじゃなくて、仕事のためというか仕事で目に映ってるものだけじゃなくて、世の中にこうリアルのプロダクトでもいいんですよ。道路でもいいんですよ。信号でも何でも構わないです。車でもいいですし。で、公園の水飲み場でもいいし、公園の遊具でも構いません。なんかそんなものに対して、なんでこうなってんだろうって。これって誰がどういう意図で、誰に対して便利とか不便とか改善、何かを改善しようと思ってこうしたんだろうなっていうのを考えるっていうことを癖づけていただくと、本当に企画力っていうものに、こう、その素地というか、なんていうかな、ベースみたいなものが多分できてくると思います。僕はもう本当これ自分のウェブディレクター育成講座の時にも、毎回多分ほとんど皆さんの方に言ってると思うんですね。で、なので、これをやり始めると、本当に街歩いてたりすると疲れてくるんですけども、でもだんだんね、やっぱ慣れてきますよ。なので、そういった方法を試してみていただくと、だんだん苦手意識というのが外れていくんじゃないかなと。で、企画力ってもののベースになるところが上がってくるんじゃないかなと思いますので、ぜひね、そうかと思っていただければ、試していただけると嬉しいなと思います。はい。では、その次に行ってみましょう。ラジオネーム、ポコニャンさんからいただきました。名村さん、こんばんは。私はディレクションをしている中で、登場人物が多い案件に関わることが比較的続いています。この登場人物というか関係者が多いと、もう連絡はしなきゃいけないことは多いし、場合によっては伝えてるのに聞いてないということにはなるし、メールで連絡しても、見てなかったってヘベロみたいなことを言う人までいて、おい、マジ殴るぞみたいな時がしょっちゅうあります。過去一部課題表現あり。そんな、関係者が多い案件という場合、名村さんはどうやってクリアしていっていますかということでね、おはがきをいただきました。あ、今僕、課題表現で言った古代表現ですね。間違えましたね。はい。まあこれはわかりますよ。僕も結構なんか人数登場人物多いね、案件があったりすると、もうどうしよっかなと思うんですけども、なんかこのハガキを読んでですね、まあ自分どうしてんだっけってことをちょっとね、考えてみたんですが、まあなんとなくね、やってるなっていうことはちょっとあって、一つ目が、登場人物、まあ人数が多い場合って、当然、まあ請負いの仕事だったりする場合には、お客様の登場人物が多かったりする場合ですよね。まあ、あと、自分の会社で、例えばパートナーさん、いわゆる外注さんという方ですかね。まあ、いわゆるその外部の方に仕事をお願いするときとかも、その人数が多いときには、その人たちも誰なんだっけみたいにならないように、いわゆる相関関係図みたいなものを作るようにはしていますね。 まあ、手書きでいいんですよ。あの、ホワイトボードでも構いません。この人はどこそこの部の部長で、その人はこの下の課長さんで、で、この人がそこのアシスタントで、で、この人とこの人が別の部署で、この人部長さんで、結構仲が悪いみたいな話とかね。ここは仲がいいとか、この人といろんなところに口出してるとかって話とか、で、僕はここの人とが窓口になっててっていうことを書くようにしています。で、これをちゃんとしていかないと、意外と誰と誰がつながってるかっていうのが登場人物多いと場合ですね、分からなくなってきたりするし、新しい名前が来た時に、その人って誰の、どの関係者の人だっけみたいなことが、やっぱりパッと見ても分からないので、比較的図にちゃんとしたりとかね、その部署であるとか、名前であるとか、年齢であるとか、まあ、場合によってはその、こう、バックログとかそういったものを使ってるんだったら場合、ウィキとかにね、載っけたりすることもあったりします。で、この人に話を通したらいいっていう人をそれで見つけるようにしてるんですよ。例えばそれが部長さんと呼ばれる人なのかもしれないし、まあそのチームとかプロジェクトに関するマネジメントをやってる人かもしれません。あの、全員に本当にちゃんと何合意を取ろうとしていく場合って、難しい場合出ますよ。やっぱり皆さんなぜかというとクライアントさんってこうウェブを作る仕事だった場合にもウェブを作ることだけを仕事としてやってらっしゃるわけじゃないんですよね。当然他の実務があったりとか営業に関わる方だったら文字通り営業をなさってらっしゃるわけですよ。だとすると、そらね、まあ、あんまりずっとね、メール送ったのに見てなかったテヘペロみたいなこと言ったら、その場でグーでパンってしてやるって、ね、バーンみたいなことしてやりたくなる気持ちはわかりますよ。やっちゃダメだよ。やっちゃダメだからね。でもその気持ちはわかります。でもね、その時に、何々さんには話を通したんですって時に、そっか、とかね。そういった、まあ、この人の、いわゆるキーマンと呼ばれる人っていうのを見つける意味でも、まあ、相関図っていうのを書いておくのがいいんじゃないかなと思いますね。あと、まあ、それにもちょっと通じるんですけども、フラットに、こう、なんか、これってどうすかみたいな話ができるっていう人を見つけておく。うん。で、そういった人を増やしておくっていうのが多分次大事かなと思います。やっぱりあの全員がよそよそしいというか誰に話をしても、そうだねみたいな感じでこういわゆるクライアントの受発注の関係のままだとやっぱり登場人物が多い場合ってまあ一個一個言ってもいやまあね言われてもさみたいな話を言われたりとかねそれこそなんかたらい回しになって役所が多いみたいな話をね思うこともあるかもしれないわけじゃないですか。なのでいやここなんとかしてほしいんですよねとかこここうしていきたいんですよねみたいな話とかができる相手を見つけておくっていうのがやっぱ大事かなと思いますね。ただね、これはね、結構難しいなと思うのが、テレビ会議だけだとね、そういった関係を築くって結構難しいと思います、僕は。これ自分が年取ってるからかな。あの、やっぱテレビ会議だけですごいそのザックバランの話ができるところまで持っていくって、結構僕は無理じゃないかなと思ってます。相当時間がかかるかもしれませんね。で、テレビ会議で、なんだろう、その、この人とっていうのって、仕事の受発注、まあ、受発注って言い方良くないかもしれませんけど、その仕事を受けて、まあ、この何か納品物を作りましょうっていう関係の中で、こう、その人と関係性を作っておこうと思うと、いわゆるいろんな話をすることになるんですよね。でも、テレビ会議の中で、その人と差しで話をするってなると、まあ、ちょっと二人で打ち合わせしませんかみたいな話だったらいいですけど、相手が登場人物が多い場合って、いわゆる何人かを呼んだ定例会をするかとか、まあ、それがね、テレビ会議とかで、だと思うんだけどさ、ってなってきたときに、そのテレビ会議をやってて何人か相手がいる中で、二人だけの会話をするっていうのは、まあ、できないじゃないですか。って考えると、やっぱりこれは、こう、リアルで会って話をして、で、その回数が多くなっていったことによって、結構話ができるような人が増えていくっていう感じなんじゃないかなと思うんですよね。だから、例えば僕結構大事にしてるのが、もうお客さんの時に行った場合ですよ。リアルに行った場合ですけども、お打ち合わせが終わって、帰り道っていうか、そのお客様のところから、その出口を出るまでとか、エレベーターホールでエレベーターに乗るまでの間、ほんのと、なんだろう、10メートルとか、下手したら5メートルとか、まあそういった時間にして本当に1分もないですよね。30秒とかっていうことかもしれませんけど、その時に、ああ、そういえばさ、何々さん、これなんですけど、みたいな話とかをして、いや、ここそうなんです、みたいな。あ、じゃあ次回、まあその話しましょうか、みたいな話とかってね。結構そこの定例の場での完全なオフィシャルな場ではなくて、ノンオフィシャルな状態で、ちょっと相談をしてみるとか、まあ場合によってはかまかけはしないけど、あんまりね、これってどうすかみたいな話とか、あ、するか。してるかもしれないですね。どうですかみたいな話をして、かまかけってことは別に騙そうとしてるわけじゃないですけどね。そこでちょっといろんな話を引き出そうとか。で、その結果として、そういえばっていうアイスブレイクの話をちょっとするようになったりとか、 この人ってこういう人なんだってそこから分かるようになったりってことなので、このフラットにやり取りができるような人を増やすっていう意味で言うと、やっぱりリアルでお会いするってことが結構大事なんじゃないかなと思いますね。で、あとはもう、全員に対して、見てる見てない関係なく、こういう時間軸でやりますよっていうことで、まあ、WBS を引いて、ガントチャートを引いて、スケジュールをちゃんと引いて、この時にはチェックしてくださいねとか、この時までに決めなかったら先進んじゃうからねとかっていう話とかっていうのを、もう、そのメンバーの方々に、こう一斉配信をしておくというようなこととかね、いわゆるスケジュールを適切にちゃんと置いて、まあ、共有をしましょうというようなところじゃないかなと僕は思ってますけどね。はい。ポコニャンさんね、結構そこ大変っぽいんですけども、ぜひこういったものを考えてみてやって、なんかちょっと工夫をしてみてね、ああ、なるほどっていうのがもし分かれば、ちょっと改善になるかもしれませんし、まだ多すぎて分かんないっすっていう話であればね、ぜひまたおはがきを送っていただければなと思っております。ということで、皆様からのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきをお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけで今週もエンディングになりました。先週ね、告知をさせていただいたんですけども、反響が結構あったのが、7月末にお越しいただけるゲストの方ということでね、声優の野島博文さんとウェブクリエイターズボックスのマナさんが来ていただけるというお話をさせていただいたらですね、うお、マジかというようなね、ハガキをいただきましたし、ツイッターの方でもそういったコメントをいただきましたのでね、いや、やっぱりなんか反響あるなとかと思っておりましたけども、まあどちらの方もね、僕がもうゲストとしてお越しいただいて話をするのが今から楽しみなんですけども、若干ドキドキしてるところもありますね。どんな話になるのかなと思ってますけども、皆さんからのおハガキね、お二方にぜひともぶつけたいなと思っておりますので、まあ、それぞれの方に聞いてみたいこととか相談してみたいこととかあればおはがき送っていただければなと思っております。それ以外でですね、セミナーの告知をさせてください。先週からさせていただいてますけどもね、そろそろ、開催日が迫ってまいりました。2023年7月12日の水曜日、20時から23時半までは誰がどう見てもそうとしか受け取れない文書術ということで、セミナーさせていただきます。オンラインでやらせていただきますけどもね、すでになんと220名以上の方がお申し込みをいただいておりまして、もうめちゃくちゃびっくりしてですね、おののいておるんですけどもね、まだまだ受け付けておりますので、ぜひとも時間が合う方はお申し込みいただければなと思っております。で、その数日後というか3日後か、2023年7月15日の土曜日ですね、こちらの方は普段ディレクター談義を一緒にやっている、愛媛のディレクター長田さんと一緒に、ディレクターの企画術2023というイベントをさせていただくことになっております。企画のための頭を作るということでね、今日もおはがきをいただいておりますけども、今日の内容はね、僕が考えていることですけども、長田さんのアイデアというのもいただけるかと思います。僕の方はウェブの、ウェブじゃない、企画書の方ですね、こちらについてどのように企画書を作っていくのかっていうところをお話をさせていただくのでね、企画の考え方から企画書を作るというところまで2人でお話をさせていただきますので、ぜひともお申し込みください。こちらもすでにですね、もう80人以上の方がお申し込みいただいておりましてね、ありがたい限りだなと思っています。そこから先はですね、8月の前半にディレクター談義をさせていただいて、あとはリアルのイベントとかね、いくつか重なっておりますが、もうちょっと期間、時期が迫ってきたらまた告知をさせていただこうかなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしています。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラのツイッターアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。このラジオはあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった、仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手、名村慎二でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
ウェブはパソコン、スマホでの閲覧を経て、今後、メタバースの世界に突入します。作り手にはますます複雑になっていくことでしょう。企画、デザイン、システム、インフラまでをワンストップで対応。そして我々はウェブの技術をリアルに広げていきます。あなたもその担い手になりませんか？不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。